詩編の25編。いつものように私が季節を読みしますので、皆さんは偶数節を声合わせてお読みください。詩編の25編。一節から読みします。ダビデによる、主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。
私はあなたに信頼いたします。どうか私は足を見ないようにしてください。私の敵が私に立ち向かわないようにしてください。
誠にあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。飢えもなく裏切る者は恥を見ます。
主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの道を私に教えてください。
あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。
主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは教えからあったのですから。
私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていないで、私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。
主は慈しみに頼む、正しくあられる。それゆえ、
主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。
主
の
道は今恵みと誠である。その契約とその書を守る。
主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎を。
主を恐れる人は誰か。主はその人に頼んで道を教えられる。
その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう。
主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らに知らせ
る。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださった。
私の顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。
私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。
私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。
私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。
私の魂を守り、私を救い出してください。私は恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。
誠実と正しさが私を保ちますように。私はあなたを待ち望んでいます。
神よ、イスラエルをすべての許しから離れさせてください。
4節、主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。実節にもその主の小道という言葉が出てきますけど、その神が見て正しいというその歩みというか道っていうのは、人間、私たちからすると、ものすごいその小道なんです。興味流行らないんです。だって、愛しなさいなんて、言葉はいいし、聞こえはいいんだけども、流行らないんです。なぜかというと、愛したくないから。人を。人に愛してほしいんです。人に良くしてほしいんです。人に優しくしてほしいんです。人に親切にしてほしいんですけど、自分がやれって言われたらやりたくないんです。自分のことが大好きだから。自分のことを愛してるからね。で、自分の不利になるようなこと。自分の疲れること。めんどくさいこと。自分のプライドに関わること。そういうのを全部、一切を全部捨てて、人を愛そうとか許そうとか。神はそれを願ってるって私たち。愛そうっていうのは、実は神が願ってる愛しなさいは、流行らない。流行らない。私たちのその元々あるこの自分というものからは全く思ってその真逆なんです。私は私のことでいっぱいなんです。人のことはいいんですよ。人が一生懸命やろうと。私が一生懸命なんです。それを助けてほしい。でも神は貧しい者に、またここではその罪人にね、慈み深く正しくあられるという発説。だから、私たちに対して、道を教えてくれるんです。そこじゃないんで。そこは確かに、その、大地で、大道で、大通りで、行きやすい、歩みやすいかもしれないけど、そこじゃないぞ。自分を愛しても、自分を満足させるために、そうやって生きたとしても、 それは自分のその、この心の中にあるぽっかり開いた穴には、はまらないんです。どんなにそれを、いろんなものをそこに投入したとしても、この開いてしまった穴を塞ぐことはできないんです。よく言われますけど。それは、私たちの、すべての人間のその魂の、この、魂に穴が開いて、それは神の形をしている。神でしかそれを塞ぐことができないんです。神が教えてくださるこの小道を、その歩むこと以外、その私たちのこのぽっかり空いた、それでそのお金であったり、物であったり、異性であったり、そのプライドであったり、いろんなものでそれを埋めようとするんですけど、一生懸命働けば働くほど、一生懸命やればやるほど、この穴っていう、穴が埋まっていかないので、がっかりして疲れちゃう。神は、ご自身との関係の上に、私たちにその、喜んでいてほしい。私たちに平安を持っててほしい。そんな私でも大丈夫なのか、そんなあなたでも大丈夫なんですよ。神はその愛を持って私たちにこの小道を教えてくださろうとしている。十節に、主の小道は皆恵みと誠である。イエス・キリストはご自分のことを、私は道であり、真理であり、命です。そう言いました。またヨハネの一章には、そのイエス・キリストは恵みと誠で満ちておられた。だからこの小道というのは具体的に何かというとイエス・キリストなんです。イエス・キリストが私のその罪とか私の至らないところ、できないところ、神の基準に照らし合わせて神の愛するっていうところに愛せないところ。人を許せない思いや、その人に親切にできないその愛のなさを、神はそれを罪って呼ばれる。その上で、その罪はイエス・キリストが全部負ったからねって。キリストを信じるんだったら、それを全部許すよって。小道を教えてる。人が選ぶべき道を教えてくださる。でそこに私たちが耳を傾けて、目を向けて、それを追求するかどうか。その小道を歩み続けるかどうか。三節に、あなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。本当に私たちがこのイエス・キリストという方を知って、この方に信頼を置くのであれば、恥を見ることはない。正直私恥ずかしいと思ってたことあるんです。教会に行ってることや、そのイエス・キリストを信じてるっていうことを、そのみんなの前で言うのは恥ずかしいって思うときあります。でも恥じゃないんですよ、だって。ここにそう書いてある。それがなんか嘘っぽい。そんな感じに思えてしまうときってあるんです。でも嘘じゃない。確かに、私が恐れてしまう。これから先どうなるんだろうと思うとき、神は私のその魂をあがなって、支えてくださるって。私をその真理の道に導いてくださるというその信頼の上に、信仰の上に、堂々としられる。七節もいいですよね。私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えてください。神が私のことを見るときにその恵みでしかないんです。恵みを通して私を見てくださるので、イエス・キリストというか。だから私にはその、自分はその不完全だということを知ってるんです。でも神の側からしたら、私がイエス・キリストを信じている限り、イエス・キリストという恵みのフィルターを通しているので、私は正しいものなんです。キリストが全部それを追ってくださったから。で21節、誠実と正しさが私を保ちますように。神のですよ。私の誠実さや正しさが私を保つんであれば、私は自信ありますけど、1時間も生きてられないんです。この神に対する誠実さと正しさを私が1時間、そのずっと保っていられるっていうのは不可能に近い。神の誠実さや正しさっていうのは、私がどんなんであれ、私の状態がどうであれ、絶対に変わることがないんです。その神の誠実さと正しさが私を保ってくださいます。で、ますますこの神の小道を教えてくださる小道を知っていきますように。そしてここを本当にその信仰によって、堂々と喜びを持ってその道を歩んでいくことができます。